ここに、来られまして本当に感謝いたしております。これはこのセッションの第一話者としてなりましたことを感謝いたします。チリは世俗的な国家でありまして、たくさんの地例にはですね、さまざまなパラドックスがございまして、例えばですね、2500年におきまして、2005年にですね、ラゴス大統領がですね、憲法のテキストを、その内容をですね、制定いたしました。そして、フランス形式の世俗主義というものを、これをそのように呼んでいるわけですけれども、今年の7月16日ですね、バージン・オブ・マント・カーメル、これはチリのペトロン・バージンなんですけれども、これをですね、国家の国の祝祭日にするという法律が載っているわけです。ラテンアメリカのすべての国々と同じように、ね、チリは自由主義の風潮に強い影響を受けてきました。1884年に民事結婚をしようとする法律が公布されました。それはちょっとおかしな法律でしたんですけれども、なぜかと言いますと、その法律の結婚の定義は教会法のそれと全く同じだったんです。でまた宗教上の結婚は民事上の効果はありませんが、その法律は離婚を認めていなかったんです。そしてRather constitution come to light. 1833年の憲法が修正されるまでには1925年までかかったわけです。そしてそれは新しい憲法という人がいるかもしれませんけれども、有効的な共存として教皇庁との合意があったわけです。
そしてまた管轄主義が終わり、教会を益とする政府の予算組も終了いたしました。カトリック教会が広報により法人格を維持して、一方でカトリック以外の諸教会はそれを認められず、私的な法律の法人に格下げとなりました。そしてカトリック教会が非常に幅広い条例制定権を維持しましたけれども、他の教派にはそれが足りませんでした。カトリック教会はいかなる登録制度にも従う必要はありませんが、カトリック以外の諸教会は法務省にその届出をなされなければ活動をすることができません。そして1991年の別の合意により、軍隊の街道牧師の職が設けられました。そして軍隊と警察に宗教行事を行う権限がカトリック教会にのみ与えられました。カトリック以外の聖職者が 刑務所や病院に立ち入るのは政府の行為によ決定によるとされています。現在でも軍隊と警察にはこれが適用されています。さらに
アシスタンスインデアーメフォースアンデポリース、
この現在その軍隊と警察にはまたそのようなことが適用されているわけです。そして1999年の10月24日に信教の自由に関する法律が制定されるまでその状態が続きました。この年にそれらの問題のいくつかが減少し始めたということができます。良心と礼拝の自由は1925年に法制化されましたが宗教の平等化とには至りませんでした。そしてそれは達成されたのは1999年の法律でもそれはいらなかったわけなんです。その結果福音派の指導者たちは法の精神に訴えざるを得ませんでした。そして法律の文章は助けにならないからです。それは法律や憲法という土台がないわけです。この差別があるためにチリの国家は宗教の問題について全く中立であるとは言うことができません。そしてまた世俗化の原則の特に微妙な一つの点を吟味してみましょう。それはチリにおける教育の問題です。教育は世俗的すなわち非宗教的であるとは決して言えません。公立教育は実際にこれまで非宗教的ではありませんでした。1225年から現在まで公立教育はさまざまな政府によって次第に弱められていきました。量も質も低下していきました。1980年以降教育はもはや国家だけの義務ではありません。むしろ国家のこの義務は今や自分の子どもたちを教育する親の権利の次に位置するものとなっています。すなわち国家の役割や教育の問題では二次的なものとなっているわけです。2002年に小中学校の生徒の登録は今現在その全国の登録名簿の 15% に過ぎません。高等教育ではカトリックの学校が15あり、これは11の大学と4つの専門学校ですけれども全登録数の 21.9% を占めています。また2002年の割合を比較すると全ての私立学校の教育に対するカトリックの教育の割合は 31.9% に当たります。そして私立の高等教育では全体の 34% に当たりました。これから分かりますように教育の民営化の方針は結果的に教育におけるカトリック教会の役割を増すことにつながったわけです。カトリック教会は疑いもなく国内で筆頭の位置を占める民間教育機関となっているわけです。そしてまた2006年から2007年にバチェレ政府が始めた国立統一学校を創設しようとした試みはカトリック教会による公然とした反対をもたらし失敗に帰したわけなんですけれども、公立教育を強化し国家がより一層教育の監督を進めるという新しい教育計画も失敗に終わることは明らかです。いずれの場合も国家が世俗化の問題を進展させるためにはカトリック教会と協議しなければなりませんでした。信教の自由の問題についても同じです。今日チリで目立っている現象が3つあります。 それはカトリシズムが次第に衰退し、福音派とペンテコステ派が大幅に増えていることです。2002年の調査ではカトリックが 70%、 福音派が 18%、 そしてその派の教派は事実上存在しない状態でした。例えばイスラム教はかろうじて 0.1% に達しただけです。しかしながら今カトリックの教会も
This is very possible due to the effects of
それはまたチリの、そのその国、今現在我が国が経験している著しい非正教化から見てあり得ることだと思いますが、そしてチリはますます非宗教化された社会としてウルグアイに近づいた状態になります。しかし私たちはまだ過渡期にあります。そしてまたさて世俗主義がチリでは全く害を及ぼさなかったためにカトリック教会は必ずしも教会独自の特権を行使はしませんでした。非常に重大な時にカトリック教会は国の民主主義と人権に非常に重要な貢献をしてきました。例えば1925年の最初の憲法では選挙の候補者が第1回目の投票で絶対多数を得なければその選挙は全議会として集まる両議員により判定されることになっていました。1938年には宗教に無関係の人民戦線がかろうじて過半数を取り右翼に勝利しました。全議会が判定を下す前にサンティアゴのヨセ・マリア・カロ・ロドリゲス大司教が公然と政治介入をし自分の判断では最小の多数派を必ず認可すべきであると述べたわけです。そのために
チリ was governed by radical
急進党社会党共産党の政府が12年間チリを治め彼らは大司教の宗教的介入に感謝を表明したわけです。その大司教は後にチリ人で初の枢機卿に任命されました。1970年には選挙で 32% をかろうじて超えたサルバドール・アジェンデの選挙でも同じ状況がありました。全議会が会合をする前に当時大司教であったエンリケス枢機卿がカロの土俵を引き合いに出して第1回目の最初の多数派を作りました。ですからこれはサンディエゴの大司教の影響によって宗教に無関係のはずの左派政府が政権を置いたのがこれで2度目になります。このカロの教理というのは1940年から1970年の間例外なく守られていきました。1973年の軍事政変が起こった後シルバー・エンリケスはすべて政治的に迫害を受けた人殺害された人拷問を受けた人追放された人などまたその家族のために目に見える形の活動を開始し1974年には条例制定権の特権で得られた広報の法人である 連帯の街道牧師の職を設けました。それは1999年までその教派に限って授けられたものです。そしてまた17年間の軍事宣言のうちの15年間は街道牧師の職が続けられ、その記録は後の真実構成委員会で不可欠なものとして認定されました。まとめますと、まず第一に宗教上の闘争はこれまで皆無でした。そして2つ目は、この国は11年の短い期間、世俗主義以上に司教の名によって教王朝の方針から非宗教の方針を得てきました。カトリシズムは保守系の政府が存在するときは行政管轄体に寛容であり、自由主義者が政権を持つときはそれに不寛容な態度を示してきました。他方で1975年以前のチリの自由主義者が信教の自由を受け入れたものの生殖自由権を行使することを求めたのも事実であります。1850年以降、カトリック司教教会内に著しく教王権至上主義が広まり、130年の間カトリシズムが存在してきました。そしてまたエミール・プラはそれを不可欠のカトリシズム、あるいはカトリックの非妥協主義とを呼んでおります。それにもかかわらず、このカトリシズムは非常に社会性があり、寛容で、そして開放的な世俗主義に対して幅広く寛容と協調の社会的融和を図ることができました。将来チリでこの状況が変わるという予測はありません。しかし、21世紀にふさわしい、すなわち新たな、もっと非宗教化された、さらに多文化的で多宗教的な社会のために、他にいくつも宗教とは無関係の合意がなされる必要があります。この結果、チリの状況分析のためにフランス式分類とヨーロッパ式分類の有用性に疑問を持つに至りました。その弱点と短所にもかかわらず、チリでは社会の慣行として世俗化というものが常に高く評価されてきたわけです。チリの世俗主義は本質的に制度を踏み外した運動ではありません。対話の結果としての歴史的実績があり、世俗化の価値から発展したものであります。さらにまた、それは1946年以降のヨーロッパの知識人、少なくともカトリックの知識人の中で広まってきた世俗化と世俗主義の比較対象から生じ得なかったものということができます。したがって、21世紀に属する新たな社会的チャレンジを論じる場合、世俗化対世俗主義という伝統的なカトリックの分類は、チリの大学の見解の中で再検討しなければならないというのが私の立場でございます。ありがとうございました。